東京ワードローブファッションポッドキャスト、どうもこんにちは、キヒロです。
ヒデトです。
このポッドキャストではコレクション動向やファッション論文、おすすめブランドまで幅広くファッションに関する情報をお届けしています。本日話している内容は小ノートを参照してください。チャプター機能もつけているので気になった部分があればそちらから聞くことができます。こんにちは。
こんにちは。久しぶりですね。
毎回言ってますけどね、本当に久しぶりですね。
次元違う久しぶりだよね。なんか
一瞬で次日が過ぎてしまい、もう4月も終盤で、1月の頭取った時は毎月2本コンスタントに出していくって言っていたのに、早速破っているという、良くないですね。
どうですか最近のなんかファッション活動は。
最近は全然ファッション活動していない。なんかちょっと移転というか、なんていうの、引っ越しをしようかなと思っていて、それ関連でちょっと忙しいのと、そっちにお金全振りしたいなっていうのがあり、服をあんまり変えてない状態なんですよね今。
なんか引っ越しし始めてさ、その家に合わせて、あ、このインテリアも欲しいなとか、この小物も置いたら可愛いなとかやってると、一瞬でなくなるよね、お金。
マジ、一瞬でなくなるし、初期費用えぐいし、なんかびっくりしちゃった。口座の減り具合がすごい。
けど、とは言いつつ、最後に収録したのがいつだ ?1 月くらい。
うん、1月くらい。
まあ3ヶ月経ってるから、なんか買ったは買ったでしょ。
そうだね。なんで、今日はお互い買ったものを紹介していくっていう感じにしようと思います。で、早速僕が買ったものを紹介するんですけど、なんかいろいろ細々と買ってるんですけど、メインとなるもの4点ぐらいちょっと紹介しようと思っています。
はい。
1個目がオムプリッセのジャケットをようやく買えました。で、この間ヒデトと会った時も着てったやつだね。オムプリッセ一世三宅のテイラードプリーツ1っていうジャケット。
うわ、そういえば着てたな、そんなの。
ずっと探してたというか、マジで売ってないんだよね、これ。
あ、そうなんだ。
うん、毎回表参道とか銀座の店行って、ありますかって聞くんだけど、ないみたいな感じで、この間たまたま行ったら、あって、即買いでしたね。
それは、ね、やっぱな、人気なの？
うん、めちゃめちゃ人気だし、あんま作ってないみたい。
そうなんだ。
そうそう。僕が好きなアイムメンの今年の春夏シーズンのやつを見に行ったんだけど、なんか目当てのアイテムがもう売り切れちゃっていて、で諦めてこのオムプリッセ横にあるんですけど、横行ったらこれがあってよかったねっていう感じ。
なんか買うタイミングじゃない時に、そういう時に限ってさ買っちゃうよね、うん、違うやつ。
そうなんだよね。なんか欲がないと当たるみたいなね、そういうギャンブルみたいなところがありますよ服は。
確かに。
で、オムプリッセのプリーツ系のやつってパンツ2本ぐらい持ってんすけど、なんか買ったのが2年前ぐらいなんですよね。で、なんていうの、2年間結構ヘビロテしてたから、プリーツがどんどん落ちてきちゃってるんだよね。で、同じ種類の生地で同じ種類の加工なのにもかかわらず、パンツの方が結構プリーツが緩くなっちゃってるんで、ちょっとそこだけチグハグ感が出てしまっているっていうのが、なんか今回の良くなかった点かなと思っているっていう。最初から時期合わせて買っておけばよかったなっていう。まあ買えなかったんだけど、そこが反省点ですね。
なんか地味にさ、あのプリーツとか落ちてくんだね、うん、使ってると。
そう、本当にちょっとずつ落ちてくね。で、俺あんまり何も考えてなかったからさ、柔軟剤とか使って普通に洗濯機で洗ってたのよ。
あ、
柔軟剤入れると落ちるし、そういう加工とか良くないって書いてあったから、だからそういうところもあって、なんかこうプリーツゆるゆるになってきちゃったんだよね。
確かに自分高い服家で洗うとき柔軟剤使ってないわ。
あ、そうなんだ。
うん。で、当たり前だと思ってたわ。
あ、そうなんだ。
わかんない。
ちょっとリテラシーが低かったな。あ、そっか。
おしゃれ着洗剤しか入れてない気がする。
あ、MR 的な。
そうそう、なんかそういうやつ。
はいはいはい。なるほどね。ちょっと気をつけますわ。だから、皆さんも オムプリッセとかプリーツプリーツとか買うときは、あのセットアップの場合セットで買った方がいいですね。タイミング合わせた方がいいです。あと柔軟剤使っちゃダメらしい
けどさ、意外と黒のセットアップとかってさ、下のパンツ形綺麗だったらパンツだけ履いちゃって色合わないとかない？地味
あるかも、あるかも。でもね、パンツ俺これ2本持ってんだよね。
2本持ってんの？
ちょっと形違うんだけど。そうそうそうそう。
太いのと細いのみたいな。
ね、結構テーパード効いてるフルレングスのやつと、あとね、ちょっと太めのクロップドのやつ。で、クロップドのやつなんかすげえ着こなしむずいからあんまり着れてないんだけど、ちょっと夏とか合わせて着てみようかなと思っている。っていう感じですね、オムプリッセは。
それ以外なんか買いました？
あとはですね、幼児のプールオムのパンツを買いました。これが、あの、ヴィンテージというか古着で、2001年 AW シーズンのパンツになります。で、これがね、渋谷神南かな？あそこは。アーカイブストアってあるの知ってますかね？なんか結構インスタで回ってきてるとは思うんだけど。
神南な、神南あんま行かないからな。本当にシュップとかさ、服屋が集まってるところへ、
うん、そう
ビームスとか
その辺その辺、はいはい、そうですそうです。そのあたりで、あのアーカイブストアっていうめちゃめちゃ貴重な古着を美術館みたいに扱っ、なんか展示しているお店があって、でそこで買ったっていう感じです。
なんかインスタで見たことはあるけど、場所がどこかは全然分かってなかった。
そうそうそう、本当にパルコとかその辺でちょっと行ったところにあって。
そうなんだ。
で、なんかね、ほんと良かったよ店が。でちょうど僕が行った時に、あのマルジェラキのエルメスがめちゃめちゃいっぱい展示してあって、なんか店主さん鈴木さんっていう方なんだけどにお話ちょっと伺いながら、いろいろぐちゃぐちゃ触らせてもらって、すげえいい体験ができました。
へえー、なんかさ、話かぶるんだけどさ、
うん、
マルジェラキのエルメスについてちょっと聞きたいことがあって。
何？
リスナーさんの方にも聞きたいんだけど。
はいはい。
まあ、とある僕の知人が
、うん、
あるあの、まあ、某有名な、なんかセカンドハンドストアみたいなところで、
うん、言っちゃってもいいんじゃない？そこに匿名性を持たせる必要あるの
いや俺あんま言いたくないんだよねこれね。なんでかっていうと、あのセカストとトレファクあったら、うん、圧倒的にトレファクの方が安いよ。いいものが、なんか値付けが最近変わったらしくて、セカスト、
はい、
なんか店舗ごとになんか相場とか見ながら店員がつけてたらしいんだけど、会社でもうなんか基準みたいなの設けて一気に値付けするようなサービスになっちゃったらしいから、なんか漏れとかがないんだって最近。
へえ。
店員のミスみたいなのがないから、意外と掘り出し物とかがないらしくて、
うん、なるほど。それはちょっとつまんないね。ディグがなくなっちゃうってことが。
そうそう、だからトレファクの方が意外とディグれるっていうのを最近知って、
うんうんうん、
相場も全然安いのよ、ブランド物とかの。
なるほどね。
そう、いや別に全然いいんだけどね。
そっか。
どこまで話したっけ？
トレファクで友達がっていうところまで。
そうそうそう。まあセカンドハンドのお店で買ったんですよ。
うん、
エルメスのパンツを。
うん、
でその方女性なんですけど、もうぴったりで36のサイズで。うん、
はいはい。
でシルエットも綺麗だから、僕一緒についてってたんで、うん、おいいじゃんそれ買いなよみたいな。値段も1万6000円くらいだったのかな。
おお。
まあ、安いし形綺麗だし、
まあまあまあ、
買えばいいじゃんみたいな感じで買って、
うん、
まあ、後日しっかりまあタグとかを見てみたら、まあ、マルジェラキのやつだったわけなんですよ、うん、それが。
あーすごいねそれは。てかそもそもエルメスのパンツが1万数千円、
うん、
で買えるのもすごいし、さらにそれがマルジェラが作ってたというかデザインしてた時のってなると異常な値付けよね。確か
けど、まあ20年前の方じゃん。
うん、
まあだから まあ、ブランドの古着としては高い方なんじゃない？ 20 年前の服が1万いくらで売られてたら。
ああ、そうなんかな。
全然あのアーカイブとかになってないやつだったらさ。
ああ、確かにね、確かにね。ブランドとそのデザイナーっていうところだけ見たらもう全然アーカイブになっててもおかしくない。
で、まあその子はまあ綺麗に履いてたんだけど、
うん、
ロールアップがあんのよ、そのパンツなんだけど、結構太いロールアップがあって、そのロールアップが細い方がなんかちょっと今っぽいというか、いろんな服に合わせやすいなみたいなことになって、切るか切らないかっていうので悩んでて、どうする？キヒロなら。けどその子はリセールする気はないんだけど、なんか価値がそれで落ちるのもなみたいな悩んでて、
俺だったら絶対に切らないね。
切らないでどうする？履く？履かない？
切らないで履く。
切らないで履く。けど切った方が可愛いんだよ。
でも切らないでおいたら切るという選択肢も残されたままじゃん。切らないという選択肢も残されたままじゃん。選択肢狭まるのもったいなくねって思っちゃう。いつでも切れるじゃんっていう。なんか年取った時に、なんかまた価値が上がって、うわー切らなきゃよかったな、手加えちゃったなってなるのもちょっと嫌だなって思うけど、リセールありきの思考かな、これ。どうなんだろう、
どうなんだろうね。これ切ったらやっぱ価値は落ちるのは落ちるのかな。
価値は落ちるし、なんならその当時のマルジェラのなんていうの、センスっていうのを否定してしまっているというか、それを理解できないっていうことにもなってしまうのではっていう。
それは思うけど、
うん、
多分ね、僕の見立てでいくと、多分クロップドパンツとかだったと思うんだよね、もともと。
はいはい。
でやっぱアジア人ちょっと身長も高くないからさ、ちょうどアンクル丈くらいになってんのよ今。
ああ、なるほどね。
あと足の甲に乗るか乗らないかくらいの。
うんうんうん。
で結構ドカンと太いロールアップ着てるから履きづらいなみたいな。
あー、確かに。え、それってちなみに生地はどういう感じなの？
生地はね、コットン100かな、メイン100だったと思う。
うんうんうん。カラーは？
は白。
あー、なるほど。え、そのロールアップの裏地の色とかは
全部白。
はいはいはいはい。
でちょっとね、乗馬のパンツだったのかな、なんかちょっとデザインしてあんのよ。
うんうん、なるほどね。
やっぱ切らないべきかな、その価値を残したいっていうなら。
そうだね、俺だったら切らないかな。今の時代のデザインとは合わないだけで、もうちょっと5年とか10年とかしたらそれがかっこよく見えるタイミングも来るのかなって思うと、切るのちょっともったいないよねって思っちゃうかも。
うん。じゃあ一旦置いとく方がいいと。
僕はそう思う。
いや、これはね、
うん、
難しい判断だと思う。
難しい判断だね。だってもう、多分それってたますないというか、もう手に入らないものじゃん。だからね、でも、かっこよく着るっていうところが目的だからね。ちょっと難しいです。何を重視するかだよね、本当に。何の話をしていたんだっけ。
キヒロがアーカイブストアでマルジェラキのものを触ったと。
はいはい、うん、そう。マルジェラキのシャツはトロトロでしたっていう話なんですけど。で、そこで、そう、店内見させてもらって、ちょうど幼児を、なんか、ちょっとずつ揃えていこうかなと思っているタイミングだったので、なんか幼児のパンツいいのないっすかって聞いたところ、ちょうど今日入ってきたんですよっつって、この21年 AW シーズンのパンツを買わせてもらったっていう感じですね。なんか 5,6 万で買えた気がするかな。でも20年前のやつ 5,6 万っておかしくない？今の話して気づいたんだけど。
だからあれも、うん、そういう場所にあっただけで、場所が変われば全然 6万7万してもおかしくないと思う。
そうよね、確かに。そうで、そのパンツがウールが50でポリエステルかなが50のパンツで、結構ね生地しっかりしててツヤもある感じなんだよね。
で、
かなり太めハイウエストでも履けて、でテーパード効いてるみたいな、すっごい綺麗なパンツなんですよね。履きやすいし、で結構愛用してますっていう感じですね。最近めちゃめちゃ買ってよかったと思ってる。
いいな、そういうパンツゲットできて。
うん、なかなかないよねこれは。でそのアーカイブストアの鈴木さん曰く、幼児のパンツは何本あってもいいということなんで、ちょっと今後幼児のパンツいろいろディグってこうかなと思っているっていう感じですね。
え、結構やっぱさ、ワイドシルエットなの？
あの、平置きした時はすっごい太く見えんのよ。でもちゃんと履くと結構スッキリしてる。
ストーンって落ちるんだ。
そうそうそう、多分めちゃめちゃそのあたり綺麗に作ってるんだな、さすがだなと思うよね。でちゃんとね、太いんだけどこの裾の部分までうまい具合にテーパードが効いてて綺麗にたまるんだよね。で足首のところがすごくすっきりして綺麗に見えて、とても素敵なパンツですこれは。
いいなぁ。この前履いてたそれ？
そう、実は履いてましたね。なんで本当に目立たないんだよね。全然洋服の青山とかで売ってそうな地味なパンツなんだけど、履いてる本人としてはすごく満足度が高いパンツ。
いやけど僕最近そういう服ばっか買ってるんで、
うんうん、
見た目はもうなんかそんな全然高くないみたいな、けど着たらすげえ綺麗みたいなのを最近買う傾向にあるって分かりますね、うんうん、言ってることは。
あんまり派手なものを着てもって最近ちょっと思ってきてしまっているので、なんかいい買い物をしましたね。で2001年 AW シーズンで、多分これ同じ生地でブレザーもあるらしいんだけど、マジで見つからない。一生探してるこれ。
セットアップできたらいいね。
そう、それを探してるんですよ。なんでリスナーの方で持っている方がいたら譲ってください。交換庫しましょう、なんかと。
なんかと、
僕が持ってるニードルスの禁止混じってるデニムジャケットと交換してあげます。
全然多分釣り合ってないような価値が。
っていう感じですね。あとはもう本当にサクッとなんだけど、あの下北に700円の古着屋さんってのがあって、そこで金ボタンのブレザー買いました。
また買ったんだ金ボタン。
そうそう、この間ブルックスの結構いいやつ買ったんだけど、逆にちょっといいやつすぎてあんまり着る機会がないのよ。
逆にね。
そう、いいものだし、あの生地のツヤが強すぎてデイリーできるのはちょっとね、なんていうのかな、目立ちすぎるというか、そう、いやらしく見えちゃうし、まだそのブレザーに合う綺麗なデニムっていうのを手に入れてないので、あんまり活躍機会少なかったんですけど、そう、下北行った時寒すぎて上着なんか買わなきゃまずいなって思った時に700円古着に入り、いい感じのブレザーありっていう感じの出会いでした。
どこのやつとかわかる？
それがね、なんかよくわかんないんだよね。内側にあの石田っていう刺繍がありましたね、名字の。
じゃあ誰かのオーダーなんだ。
そうそう、誰かのオーダーで、でなんかあんまり肩パッドとかもちゃんと入ってる感じじゃなくて、ちょうど今っぽいデザインなんだよねこのレザー。
肩パッドない方がさ動きやすいよな。
うんうん、動きやすいし、なんか今感がすごくあってゆったり着れるからいいのと、ちゃんとボタンとかもディティール効いてて、なんかすげえいい買い物だったなと思っています。最近めっちゃ着てるこれ。
いいね、700円でコストパーウェアが高いですね。
そうそう。CPW がめっちゃいいですねこれ。
それ言ってんの本当に多分俺らしかいないしな。
10回来たら CPW70 円ですからね。
えぐいえぐい、
このブレザーえぐいですよ。というのと、あと本当に番外編なんですけど、家具を買いました。天童木工のデスクチェアです。 で、これがデザイナーの剣持勇さんっていう方がデザインした、椅子でですね、なんていうんですか、シンプルで可愛いミッドセンチュリー感があり、
ああ可愛いねこれね。
うん、座面が合皮で結構ツヤツヤしていて、なんか背もたれが砂時計みたいな形でくびれてるんですよ。で、チーク材のアームレストがあって、で、アームレストの角度もかなり斜めになっているっていう感じの
椅子なんですよね。ちょっとなんかヤンキーっぽいね。
ヤンキーっぽいねこれヤンキーの自転車感ある。
手の置く位置がすごい反ってますね上に
そうそうそう、そうなんよ。で、これが1960年代の椅子で、
かっこいいこれ。ちょっと呼んでね、うん、引っ越ししたらね早くね
そうだね、あの引っ越ししたら僕の家でこうポッドキャストの映像での収録も考えているので、ちょっとお待ちください
引っ越し祝い何がいい？
引っ越し祝いお酒がいいかな。お酒がいいです。
美味しいワインとか。
美味しいジンがいいです。
あ、ジンね。オッケーオッケーオッケー。
ワクワク。いやいや、お構いなくっていう感じで、ちょっとあのある程度インテリアが完成したタイミングで呼びますので。
割と待機期間ある？待機期間が
割と待機期間あるかもしんない
もう今木が連続で言えなくてビビった
待機期間ね、うん、確かに言いづらい。で、これがね、ね、すげえ古い、だから60年代だから60年前か、60年前の椅子なんだけど、6万ぐらいで買えたのかな、確か。かなり状態いいものを買えて、めちゃめちゃ嬉しいですっていう感じです。
かっこいいね。けど、そういうのさ、1個買い始めるともう終わりじゃないけど。
うん、もう終わりだね。ぶっ壊れたね。いろいろ。
こっから買うしかないよね。もう、揃えるために。
そう。だから全然服買えてないんだよね。っていう背景もあるっていう。で、ううこ、ね、これ、剣持勇さんっていう方がデザインされた椅子なんですけど、その人って、なんか有名なので言うと、ヤクルトの容器あるじゃないですか。あれをデザインされた方なんですよ。
へー、ヤクルトっぽいわ。確かに
ヤクルトっぽいかな。あ、でもくびれた感じが
そうそうそう、
ヤクルトを反対側にしたみたいな。確かに確かに言われて気づいた。で、柳総理さんっていうデザイナー知ってるかな。デザイナーというか、
なんか多分知ってる、聞いたことある。
うんうん、あのバタフライスツールとか作ってる。
ああ知ってる知ってる知ってる。
そうそう、その人、ね、その人のと並んで称されるっていうか、めちゃめちゃ有名なデザイナーで。
そうなんだ。じゃあ幼児とコメテギャルソンみたいな、
うん、そうそうそうそう、まさにそんな感じ。
うん、
幼児とカークボレイって感じですね。で、あとイームズっていう椅子、結構有名なやつあると思うんだけど、その夫妻となんか会ったこともあるとか交流があったみたいな話もあり、結構いろいろ語ることが多い椅子で満足度が高いですっていう。
なんか歴史的背景とかもあると愛着湧くよね。
うんうん、とてもいいんですよ。でも座り心地マジでクソですすっげえ背中痛い
だってもうなんか肘掛けの位置ふざけてるしな。
いや、マジふざけてるし、テーブルにぶつかって邪魔だし背中の角度が微妙にちょっと前かがみで、広背筋にぶっ刺さってマジで痛いしなんかね、デザイン以外ダメダメなんですよね。まあ、そこが好きなんですけど、はい、っていう椅子を買いました。はい、なんで僕が買ったものはこの辺かな。最近は話めっちゃ長くなっちゃったけど、ヒデトはどうです？最近ファッション活動してますか？
いやー、なんかあんましてないなみたいななんか結構ね、出かけてはいるんすよ、
うん、
それこそなんだろう、銀座らへんとか日本橋らへんとか、はいはい、あとアウトレットとかも2回くらい行ったかな、うん、木更津の。
へえー、あーいいね。
けどなんかなーと思い、いや、なんか欲しいやつはあるんすよ確かにね。
うん、
けど値段見るとさ、あー違うなと。
どういうこと？
高すぎるなみたいな。
高すぎる。あー、そういうこと。
で、なんか僕 全然話戻っちゃうんですけど、前の収録の時にアクネのパンツというか、アクネのなんだっけな、ジップアップのウールのジャケットみたいな、カラージャケットみたいなのと、あとワコマリアのパンツ欲しい。
あ、そう、ワコマリアだ
言ってたんですけど、まあそのなんか物欲もどっかに消えてしまい、
あ、タイミング逃すとね、
欲しい服ないなみたいな、最近どこ行ってもなんかいいのないなみたいな思ってて、木更津のアウトレットに行った時、2回目なんですけど、ポールスミスでなんかスラックス見つけて、で僕が買ったパンツがですね、ポールスミスなんだけど、なんかポールスミスコレクションっていう、ちょっと少し手がかかってるやつですね。
ポールスミスラインある？
そうそう、なんか日本にしかないっぽいんだけど、
うんうん、
なんかコレクションに使う前段階のデザインのやつとか、ちょっと手が込んでるやつとか使われてるらしいです。
なるほど。
で素材がコットン15と、あと毛が 85% で裏地キュプラっていう。
ほう、
そう裏ではないですね、腰回りだけ入ってて、裏地は、
はいはい、
結構春夏秋とかで着れるようなやつで、生地がね面白くて、濃い緑の柄に白の糸とかエメラルドグリーンとかが細かく入ってて、ちょっとツイードっぽい感じの、
なるほどね、
可愛いパンツです。
はいはいはいはい。
これをねアウトレットで2万円くらいで買ったのかな、忘れました。
へえ、まあ、忘れちゃうほどお安い。
違う全然安くないけど2万3000円2000円くらいって気が分かんない、そんくらいだった気がします。
へえ、いいっすね。なんかパンツ一つでなんかアクセントになるというか。
そうそうそう、
だけどあんまり目立ちすぎないっていうところが良さそうなパンツ。
結構シンプルなジャケットとかに合わせても崩せるという、
うんうんうん、なるほど。こないだ会った時もヒデとすごかったもんな、おじさんって感じだった一歩間違えれば
全然褒められてないしな。
いや褒めてるんだよな、あのジャケットがいい感じで、サイジングとかも良かったですよ。
じゃあ、あのジャケット結構ビチビチよね。
ビチビチ、あそこまでビチビチにね着るのはね、ちょっとやってる方のおじさんなんだよね。
どっち、良かったですよ。どういうことい
や、おしゃれということです。
で僕、まあスラックス買って、でもう一個気になってるブランドがあって、うん、
はいはい、
イタリア系のパンツのブランドって、まあ、PT とインコテックスっていうちょっと有名なのが2つあって、うん、はいはい、最近なんか値段が上がってるんですよ結構。結構デフォが4万とか、ものによっては5万とかいっちゃうから、
なんか3万とかで買えるイメージだけど、
アウトレットとか行けばあるんだけど、うん、やっぱなんかサイズがさないわけよ、
うん、
じゃあゴールデンサイズ、
はいはい、
まあ、46とかそこら辺、やっぱ50とか48とかは多いんだけど、そこら辺がないから、うんうんうん、なかなかいいのを見つけるの大変だなっていうのがあり、で僕が目つけてたブランドがジェルマーノっていうブランドなんですけど、
マジで聞いたことないねジェルマーノ。
定価3万円くらいで、まあ、メイドインイタリーで、
すごい
作ってくれる綺麗なスラックスがあると聞き、
うん、
まあけど言うて3万だしなと思って、たまたまその時コーデュロイの白いスラックスが欲しかったのね。
コーデュロイの白いスラックスか。
そうそう、は
い
はい、まあちょっとなんかディズニーに行く機会があって、コーデュロイの、うん、まあなんか、うん、キャップをかぶってかなきゃいけなくなったわけですよ、まあ、僕そういうのはすごい、
可愛いことしてんじゃねえよ
すごいなんかそういうのつけたくない、耳とか別につけないでいくわって言ってたんだけど、
はいはいはい、
つけなさいと言われて、
うん、
で、じゃあまあいいや、ユニクロで白いコーデュロイでも買おうと思って、行ったらまあ品切れでないですと言われて。
はいはい。
あ、じゃあジェルマーノ試せばいいやと思って。
じゃあジェルマーノとはならないけどね。そこで。
いや、で、はいはい、僕はあの、ラクマで調べたら、1万円くらいであって。
ジェルマーノのパンツが？
そうそう。あ、じゃあこれでいいやと思って、ラクマで買って。はいはい、でサイズ感はね、 PT よりは大きいかな。同じサイズで買ったんだけどちょっとでかかった。
なるほど。
でインコテックスの方が細身なんで、多分インコテックス、 PT、 ジェルマーノの順くらいでサイズ感はちょっと大きくなるのかなと。
へえ、なるほどなるほど。そっか、あんまり有名じゃないというか。
うん、
だからセカンドハンドは安いというか。
けどね、都内とかだと取り扱ってると思う、ビームスとか。
確かに今ちょっと調べたらビームスオンラインでも扱ってますね、ジェルマーのビームス F。
なんでちょっと板パン高くてなかなか手出ないっていう人はジェルマーの試してみるのいいと思う、うん、普通に綺麗な生地のやつとかもあるから。
うんうんうん、なるほど。
はい。
いや、板パン、板パンね。はいはい。いいっすね。
で、もう一個が、一週間か二週間前くらいに、どっかの高島屋行って。
どっかの高島屋、は
い、日本橋？日本橋だっけ？わかんないけど、そこら辺の高島屋に行きまして。うん、
はいはい。
で、なんか、まあ、いろいろ服を見てて。で、なんか、不定期でいつ終わるかもわかんないなんかポップアップみたいなのがあって、
うん、
そこになんかイタリア系のシャツとかニットとか男女問わず置いてる場所があったのね。
はいはい。
ちょっとそこの名前も忘れちゃったんだけど。でそこでなんか淡いオフホワイトのグレーみたいなセーター、ウール100のジップアップのダブルジップアップの上からも下からも上げれるやつ。
あー、すげえいいね。
のセーターをセールで2万円くらいで買いました。はいはい、元値が4万4000円とかそういうやつの。
あー、いい買い物ですね。半額で。いいっすね。え、結構なんていうの、ネックは高め？
いや、だそれネックが低めなんで僕いいなと思って。
あ、そうなんだ。あんまりイメージつかんわ。
ネックがだいたいさ、ヨーロッパのやつだと高すぎんのよ、僕の首のサイズ、うんうんうん、長さのサイズだと。
はいはい。
けど高すぎないから本当に顎の下くらいだから、上まで上げてもあんまり詰まった印象にならない。
あ、いいね。
そうそう、
顎の下ぐらいだったら全然コートとか上に羽織ってもジャケットとか羽織ってもね、全然綺麗に見えると思うし。
で無地なんだけど、なんだろう、太いリブ編みみたいなのしてて。なんかちょっとおしゃれなんだよね。ちょっと見せたい。
なるほど。見たいな。
インスタとかに。最近インスタ全然載せてないしな。
もう多分俺らインスタやめたし、ポッドキャストやめたと思われてるから。ちょっと載せましょう。
大木ヒロとかも買ったやつ。で今度は二人でいろいろ撮り行こうよ。
うん。そうだね。写真撮りましょう。
結局なんか、御殿場行くとか言って2人で行ってないしね、まだ。
うん、頓挫したね。なんか全然全然引っ越しでお金なくなっちゃった俺。
自分ちょうどあの日卒業式だったからね、完全に忘れてた、うん、自分が大学4年生だったこと。
卒業式忘れるってやべえよな普通に。
まあこんな感じっすね最近は。
うんうん、なるほどね。まあでもいいの買ってんね。着々と暮らし工事さんへの道を歩み始めているようで、僕はにっこりしていますね。
全然そんなことないっすよ。まあこんな感じですね。
という感じで、
なんかグダグダ
最近買ったものを、はい、
グダグダ紹介してきたんです
けど、うん、もう本当にね、なんかファミレスでやれよみたいな感じですよね。
ビクドンで。
ビクドンで、うん、ビクドンって訳し方もちょっとねいろいろあるけど、そう、このネット上に全世界に公開してもいいのかみたいなところはちょっとありますよね。ダラダラ話してるだけなんで。でそう思ってるんですけど、ちょっとニュースを紹介することによってちょっと皆さんに少しでも有益な情報をということで。
はい、お願いします。
はい、ですね、最近僕が気になったニュースで、4月18日のものなんですけど、マルベリーとアクセルアリガトの限定コラボコレクションが登場ということで、東京ワードローブの2人の推しブランドがコラボしましたっていうニュースです。
キヒロがアクセルアリガト推しだったの忘れてた、完全に。
そうなの、俺一番好きだよこのスニーカーブランドで。そう、それだけなんです正直言って。
デザインはさ、やっぱアクセルアリガトのエンブロイダリー？
いや、それがねないんですよね。
あ、ないんだ、
鳥さんのやつが。でよくあるアクセルアリガトのスニーカー、ちょっとコート系っぽいスニーカーに、マルベリーの木のマークあるじゃないですか。
あ、クワの木のマーク。
そうそうそう、クワの木のマークがプリントかなされているという感じですね。
なんか、うん、割とニッチブランドがコラボして誰も知らないみたいな。そう
ね、誰が好きなのみたいな感じですよね。喜んでるの多分日本で俺だけだと思うこれ。
けどマルベリーとアクセルありがとうの特集組んでんのこのチャンネルしかないんじゃない。
いやマジでそう思う、ニッチすぎるよ。でそう、スニーカーの、ベルクロの部分にマルベリー特有のこの鍵というかあるじゃないですか、ディティールが
ありますね、
金属のそれがついているというやつですね。でバックの方はマルベリーのよくある形がちょっとストリート感も出ているみたいな感じですね。
なんかこの前さ、銀座6でマルベリー一緒見に行ったよね、うん、なんかキヒロ欲しいのあるとか言って、
う
ん
う
ん、
そう行ってボディバッグでちょうどいいのがあって欲しいなと思ってたんですけど、なんかね理想はこのマルベリーとアクセルアリガトのコラボでなんかいいボディバッグがあれば買おっかなと思ってたんですけど、なんかねバッグ類はほとんどレディースで、メンズのやつはクソでかいバーキンみたいな形でちょっと違うなみたいなだったので何も買えずという感じですね。マルベリーのボディバッグはちょっと一回考えてます。
メンズのバッグって難しいよね、なんか見つけんの
本当に。
結構さ店舗とか行くとさ、そのデカバッグどのタイミングで使うみたいな、
うーん、
ボストンバッグとか置いてあって、
うん、
あんま難しいよね小さいバッグみたいな。結構難しい、普段使いできるやつは。
そうそうそう、だからヒデトが持ってるねロエベのバッグはね本当に優秀だと思う。サイズ感といい、
ちょうどいいよねあれ、
デザインといい、うん、あれはマジでちょうどいいと思う。だからそういうのを僕も探してるんですけど、なかなかいいのがないんですよねっていう感じの、結局自分語りで締めちゃったんですけど、マルベリーとスウェーデンのアクセルアリガとか限定コラボコレクションを発売したというところで、全然オンラインでも売ってるので見てみてください。
マルベリーとアクセルアリガとどっちかに行けば売ってるかな。
売ってるんじゃないかな。あ、でもどうなんだろうな。一応両方とも、アクセルアリガトのサイトにも、マルベリーのサイトにも、アイテムは出ているので、多分店舗行ってもないんじゃないかな、アクセルアリガトだし。だって、銀座6に置いてても、アクセルアリガトとコラボしてるってならんや、マルベリー行く人。
けど、ね、ブランド結構詳しい人も多いかもよ、銀座6とかだと。
うん。あと、アクセルアリガトは国内に店舗がないはずなので、ちょっと古い情報かもだけど、なんでマルベリー行ってもらうのが一番かな、実物見るとしたら。
じゃあぜひ気になった方はマルベリーの店舗を訪れてみてください、はい、
ぜひぜひ。ボンバージャケットとか可愛いんでね、よかったら見てみてくださいという感じ。
じゃあもう一個ニュースいっちゃいます。
はい、お願いします。
じゃあ僕からのニュース、クリスチャン・ルブタン ルビスオンザビーチ表参道を開催いたします。期間は5月3日から27日の間に表参道交差点、みずほ銀行とか向かいにあるかな。
はいはいはい、あれっすよね、警察署のところ、刑務所じゃなくて、なんて言うんだあれは、交番。
ああ、そうそうそうそうそうそう、そこら辺
でプラダのでかい看板があるところの通り挟んで向かいです。
やってるんで、何をやってるかっていうと、まあ、表参道の交差点のところにちょっとビーチらしいものを再現して、まあ、なんかルブタンのちょっと赤をモチーフにしたなんかフードトラックが出たりして、そこで限定のものが食べれたり飲めたり、
はいはい、
あと夏っぽいアイテム一緒に売ってたりするらしいんで、はい、ぜひ見に行って夏を感じてください、5月から。
なんかさ、さっきから主催者側の紹介の仕方よね。開催しますとか感じてくださいとか。
いやー、まずクリスチャン・ルブタンは知ってますよね、このチャンネルを聞いてる皆さんなら。
あのトゲトゲしてる靴でしょ。
はい、まあ、ウィメンズのシューズブランドで、まあ、元々創業されて、まあ、クリスチャン・ルブタンのね、裏のねレッドソールが、まあ、有名なアイコンというかモチーフになってますね、うんう
んうん、なんかよく見るのはスタッツのあれですよね、トゲトゲしたお財布とか。
そうそうそう、あと最近だとなんかリップソールみたいなうねうねしてるやつ、ギザギザのソール、赤と白のサメみたいな。
あー、これかリップルソールね。へえ、こんなん出てんだ、かわいいじゃん。
そういうやつあるんでぜひ見てください。
うーん、
どう、クリスチャン・ルブタン好きですか？
いや、全然なんか購入 したいなと思ったことがないというか、チェックの対象外ですねこれは。
なんか女の人はまあまあわかるかなと、うん、なんか憧れの靴的な、
うんうん、そうなんだ。
なんかみんな履きたいと思わない？ルブタンのパンプスとか。
そうなんかな、なんかそういうのが好きな人種とあんまり会ったことないかも。
けどなんか足幅がすごい狭いらしいんで、日本人履きこなすのは大変らしいです。
はいはい、そうなんだ。
けどメンズはなんかちょっと履いてる人全員いやらしいよね。
いやらしいよね。なんか怪しいよね。ヒサロとか言ってそうな人よね。
なんか本当に蹴られそうだし、トゲトゲで。
蹴ったら痛そうよね。
僕は街で見かけたらなるべく2メートル以上離れておきます。
でもヒデトもさ、ルブタンのなんか持ってなかったっけ、スリッポンみたいな。
ああ、地味中。
地味中か。ああ、はい、混ざってるな僕。
地味中ちょっと似てるね確かに。
うん、
けど僕の攻撃力低めなんで。あんなトゲトゲしてないから。
攻撃力で靴を測ってる。そうね。ああ、まあ表参道のね、一番いいところにあるんで、あれじゃないですか、デートスポットで行けばいいんじゃないですか。
3日水曜日から27日土曜日まで、はい、11時半から8時まで空いてるんで、はい、夜の。
はいはいはい、結構遅いね。
結構ね、梅雨来ちゃうんじゃないかなとか最近思ってるけど。
うん、確かに
今年梅雨あるかな。
いや、さすがに。まあでもなくてもいいんだよな別に。
梅雨嫌だよね、服が。
うん、そう、濡れるしね、何着ればいいか分からんし。なんか梅雨とかになるとテックウェア好きな人羨ましいなって思う。
うわ、なん
かドヤ顔でストーンアイランドとか着たいし。別に
キヒロ似合いそう。テック系。
いやー、あんまり買ったことないかな。でもちょっと気になるよね、
テック系。いいんじゃない、いいと思うよ、キヒロ似合うと思う。
ちょっと1個買ってみようかな。似合うと思うと言われると欲しくなっちゃう、気にしてみるようになっちゃうので、ディグる時のレーダーに入れておきます。
ちょっと一緒に服買いに行こうね、そろそろね。
そうだね。でも俺お金ないよ今、とても。
じゃあ僕もお金ないんで働いて。
そうだね、お互い働きましょう。
はい
はい。いやー、話すことないなと思ってたけど、意外と喋れた。よかった。なんか3ヶ月もインスタも上げてないし、ポッドキャストも上げてないから、死んだと思われてるかな。
あ、俺福岡行った時ちょっと一回だけ載せたかもしんない、うん、秋広たまにさストーリー更新してるよね。
うん、自分のストーリーか東京ワードローブのストーリーか分かんないまま載せて、あ、こっちだったんだって思うことがある。よく
自分もなんか載せようかな、これから。なんかさ、
うん、
ネキの服とかも載せてみる？
いいと思うよ。だってフォロワーさんというかね、女性の方からお便り来ることも多いし、女性の服も載せてもいいと思うよ。じゃあこんな感じで終わりましょうか。
はい、
このポッドキャストは Apple Podcast、Spotify など主要な音声配信プラットフォームで聞くことができます。もしこの番組を気に入ってくれたら、ポッドキャストアプリからフォローしてください。Apple Podcast と Spotify では5スターとコメントをくれたら大変嬉しいです。
Instagram、Twitter ではファッション情報の発信を行っております。また取り上げてほしい内容などがありましたら、ショーノートに記載されているコンタクトフォームやインスタ、Twitter の DM からお待ちしております。
お待ちしております。いやー、更新しないとマジでお便りが来ないんだなっていうことを痛感しましたね。
君もなんか何話せばいいかもちょっとよく分かんなくなってきて、
うん、
グダグダグダグダ
グダグダだね。なんかもうこのままだったらインテリアポッドキャストになっちゃうよ
そしたらまあそれはそれでもいいけど、
それはそれでいい、うん、
どう、なんか今日何すんの？この後、
この後はね、自転車作りますね、また。
またよくわかんない、わけわかんないこと言って。
そう、自転車をね、今作ってるんですよ、僕は。
何目指してんの？自転車作ってるって。
そう、1970年代の自転車を一から組み直してます。
大変態よな、やってることが。
変態なのかな。でもこれが正しい生き方だと信じてるけど。
そっか、じゃあ僕はこれからミートボール作るんで。
怪しいな。
いや、だ昨日あのアメリカ風のトマトソースのミートボール、
はいはい、
俺昨日作ったらうますぎて、で今日ももう一回作ろうって思って
2日連続ミートボール
もうちょっと俺うますぎる、店出せる普通に、本当に。
なんかヒデとあれだよね、あの料理に自信ありだよね。
俺料理うまい、割と
ちょっとうち来て作ってほしいわ。全然、
今度全然作る、本当に。ミートボールたらふく食わせるわ
嬉しいかも
パスタと
一番嬉しいかも。新居ね、クソ広いから友達呼んで来れるよ、いっぱい。
ワインも買って、ワインとミートボールめっちゃ合うから食べよう。
いや、食べたい、最高。はい、という感じで、なんか今後もちょっと定期的にあげたいと思っているので、その定期的っていうのは1ヶ月になるか3ヶ月になるか分かりませんが、それでもあげれば定期的とは言えるので、定期的にあげていきます。
じゃああげよう、頑張って。
あげよう、頑張ろう。
はい、
うん、
じゃあこんな感じで長い間だらだらありがとうございます。
はい、お付き合いありがとうございました。